で、今読み書きそろばんのお話もありましたけれども、
はい、
まあ読む方、
はい、
で菊池先生が考える本当の楽譜の読み方、
はい、
で菊池先生というのはバッハから、まあ、ベートーベン、ドビュッシー、ラヴェル、近現代まで、まあ、全て弾きこなしてしまうということの背景にはおそらく、
はい、
その深く楽譜を読む、まあ、お力がものすごいということだと思うんですけど、でこれを聞きの先生方もやっぱり、ね、
はい、
生徒さんに楽譜の読み方を、はい、まあ、きちんと教えたいと願っている方もたくさんいらっしゃるので、はい、ぜひこの点をまず最初にお聞きしてみたいんですが、
そうですね、楽譜を読むということは、
うん、
まあ、平たく言ってしまえばちゃんとアナリゼをするっていうことなんですけれども、
はい、
まあ、アナリゼをするっていうとね、よくその和製記号だけ書いて満足してるような生徒さんよくお見受けしますけど、それでは仕方なくって、
うん、
和声っていうのは結果としてそこにあるだけであって、
結果としてあるだけであり、
もともとは音楽じゃない、音程があって、音程があるということはそこにワードがあってボイスがあるわけですよね、
うん
うん、そこにアプローチすることができればだんだんアナリーゼっていうのは浮かび上がって見えてくると思うんですよね。ワードだと思えば、
うん、
モチーフっていうのはワードなわけですから、
うん
うん、その考え方ができるようになればアナリーゼはぐっと楽しくなりますし、それは全然難しい曲じゃなくて、それこそハノンのような最もシンプルなものであったって、どれだけアナリーゼできるかっていう話ですよね。
ハノンアナリーゼする、
はいはい、
おー、あれもアナリーゼ、あ、そうか、できますよね、確かに。
もういくらでもできますよね。それこそ、じゃあドレミファソラシドって、これだけだってどれだけのことが喋れるかっていう、
ね、
アナリーゼできますからね。うん、で、とにかくその音について考えられることをすべて答えなさいっていうのが、
うん、
非常に皆さん苦手。
いや、
苦
手ですよね。
アナリーゼって言うと、まあ難しそうですけど、別にそうじゃなくて、じゃああなたこの最初の、この曲のこの最初の4小節について言えること全部言ってみて、感じていること、考えていること全部言ってごらんなさいって言って、書いてあることすら答えないですからね。
なるほど、うん。
まず書いてあることから入ればいいじゃないですか。ね、とりあえず表紙は何であるか、テンポは何であるか、強弱は何であって、で、
はい、
言葉として、じゃあアレグレットなら何なのか、アレグレットっていう言葉はどういうふうにできているかとか、いくらだって喋れるはずなんですけど、
うんうん、
出てこない。黙っちゃう。これはどうしたことかって、すごく、それはね、私、レッスン非常にしづらいし、
うん、
しづらいんだけど、もしかしたらそこに今の、その子たちに足りないものがそこに潜んでるんじゃないかと思うので、そこを僕はちょっとこだわって突破できるようになるまで、こちらもね、忍耐強くやろうとは思ってるんですけど。
うん、確かに書いてあることをね、うん、お話しするんであれば、それで十分アナリーゼであるということですよね。
はい。もう書いてあることから入れば、
ね、
いくらでもそこから話せません、
うんうん、
って思うんだけど。
なるほど。すで、
うん、
に生徒さんが持ってきてる楽譜の中でアナリーゼできるってことですね。
うん。で、なぜ、でもね、なぜできないか分かったんです。書いてあること読んでないから。
書いてあること読んでないんですよ。
びっくりするぐらい読んでないんですよ。うん。ひどい場合、表紙すら答えられない。隠したら。
確かになんか、文字の羅列としか見てない子もいますもんね。
はい。
何か、得体の知れない文字みたいな。
そうなんです。それをね、最近、やっと僕も最近やっと気がついて、あ、読んでない、読んでないというか、
あ、
見えてないんだって。
見えてないのかもしれないですね。
はい。
つまり意識をそこに持ってきていないっていうこと、
ね。そういうことだと思うんですよね。だから、なんであれ興味を持つことが大事だと思うんです。紙面に残されていることには、うん、インクのシミならインクのシミで、なんでこんなところにインクのシミがついたんだろうって思う好奇心っていうのは必要だし、
はい、
まあ子供向けの楽譜だったらね、挿絵ありますよね。その挿絵に、まあちょっと落書きしたりするのも、それだっていいことだと思うんですよ、僕は。
うん、
うん。だからそうやってそこに白黒ではありますけど、まあ大抵はね、白黒のその情報っていうか、それでしかないものからどれだけのこう、イマジネーション、広げられるかっ ていうことはすごく大切ですよね。その辺がね、もしかして今情報ありすぎるのかなとちょっと感じるところはなきにしもあらず。
逆に見えなくな
って、ええ、それはずっと一日中 YouTube 見てたらね、白黒の楽譜に興味持てなくなっても仕方ないかなっていうのは思わなくもないですけどね。まあでもね、それはね、我々の時代だってテレビってものはあったわけだし、まあまあ、
そうですね、
うん、それだけじゃないだろうなとは思うんですけど。
なるほどね。うん、